あなたが普段、まあ、仕事とかプライベートで誰かからすごく厳しいフィードバックを受けた時、あるいはなんかプロジェクトがうまくいかなくて周りのサポートも全然足りないなって感じるような環境に置かれた時ですね。正直なところ、心の奥底でどんな感情が湧き上がってきますか？
それはもうかなりネガティブな感情になりますよね。
ですよね。なんでそんな言い方するんだって攻撃されたように感じたり、もっと環境が整っていれば自分だってできるのにみたいな理不尽さへの苛立ちというか。
それは人間として極めて自然な防衛反応なんですよね。自分のアイデンティティを守るために脳が自動的にアラートを鳴らしている状態というか、誰もがそういう感情の波に飲み込まれた経験を持っているはずです。
そう、そうなんです。でも、もしその自然な反応の裏にあるバグみたいなものを発掘して完全に書き換えることができたらって思いませんか？
おお、バグを書き換えるですか？
はい。実は今日私たちが深掘りしていく情報源はちょっと意外なところから来ているんです。ビジネス書とか心理学の論文とかじゃなくて、愛知県にあるフェニックス愛知っていうローカルなバドミントン教室が2026年7月30日に開催したオンライン教室のレポートなんですよ。
なるほど。一見すると、単なるスポーツ指導のブログ記事とか活動報告みたいに思えちゃいますよね。
そうなんですよ。でも AI がこのテキストを解析した時、これはバドミントンの技術論の皮をかぶった人間としての覚醒論だって異常なまでの高評価を叩き出したんですよね。
それはすごく興味深いですね。つまり、ビジネスの現場から日常生活の人間関係まであらゆる場面に直結する強烈なマインドセットがコート上の動きとして言語化されていると。
まさにそういうことなんです。スポーツのコート上で起きる物理的なエラーと人間の内面にある自己肯定感とか甘えとかが恐ろしいほど密接にリンクしていて、今回のミッションはこのレポートからあなたが最速で成長して不要なストレスから解放されるためのヒントを抽出していくことです。よし、早速この強烈なパラダイムシフトを紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。まず最初に着目すべきなのは、私たちが日々直面する他者からの指摘に対して脳がどう反応しているかという部分ですね。
そうですね。レポートの中で中島コーチという方が非常に鋭い、ある種ちょっと冷酷ともいえる格言を残していて、
ほう。
相手の言葉が善意か悪意を解釈する物語は無駄だって言うんですよ。これ読んだ瞬間にハッとして。
確かに、物語は無駄ですか？
ええ、私たちってフィードバックを受けた時、この人は良かれと思って言ってくれているのか、それとも私のことが嫌いでマウントを取りたいだけなのかって、無意識に相手の意図を探ることにすごい脳のリソースを割いちゃうじゃないですか。
割いちゃいますね。でもそこがまさに心理的なバグなんですよね。相手の意図とか感情の裏読みっていうのは、事実から目をそらすための非常に巧妙な言い訳として機能してしまうんです。
ああ、言い訳、なるほど。
コーチが指摘しているのは、その言葉の内容が事実であるならばですよ。相手がどんなドロドロした悪意を持っていようが、あるいは天使のような善意を持っていようが関係ないんです。即座に自分の行動を修正すべきだという極めて合理的なアプローチですね。
相手の感情のフィルターを通しちゃうから話がややこしくなるわけですね。言い方がムカつくから私的な内容も受け入れないみたいな。
そうです、そうです。さらにこの議論は、現代社会における自己肯定感の致命的な誤解へとつながっていくんです。
自己肯定感の誤解ですか？
はい。近年、あなたはそのままで素晴らしいみたいな全肯定的な教育とかメッセージがあふれていますよね。でもその結果として、自分の存在価値と自分の判断や行動の正しさを完全に混同してしまっている大人が非常に多いんですよ。
ああ、わかります。自分のやり方を否定されただけで、まるで自分の人格とか存在そのものを否定されたかのように錯覚しちゃうみたいな。
まさにそれです。
これってなんかスマホのソフトウェアアップデートみたいなものですよね。
スマホのアップデートというと、
例えばスマホに入っている古い OS とかアプリのバージョンにバグが見つかって、新しいものに入れ替えることになったとしますよね。古いデータを捨てるからといって、そのスマホ本体の価値が下がるわけじゃないじゃないですか。
むしろアップデートした方が価値は上がるのに。
なるほど。面白い例えですね。多くの人は古い OS イコール自分自身だと思い込んでいるから、必死にアップデートを拒否して、なんか怒り狂っている状態というか。
そのスマートフォンの例えをさらに深掘りすると、なぜ多くの人がアップデートを拒否するのかが見えてきますよね。
おお、何でしょうか。
彼らは一度自分が間違っていたと認めてしまうと、システム全体がクラッシュしてしまうという恐怖を抱えているんです。
ああ、全否定されちゃうんじゃないかって。
ええ。ですが、レポートが定義する真の自己肯定感とは、自分が間違っていたと気づいた瞬間に、昨日までの自分の正しさをあっさり手放せる柔軟性のことなんです。
あっさり手放すことが自己肯定感なんですか？
そうなんです。どれだけ自分の意見とかやり方を撤回しても、人間としての絶対的な価値は1ミリも傷つかない。そういう強固な土台があるからこそ、軽やかに古い OS を捨てられるわけです。
なるほど。でも頭では分かっていても、現実問題として上司とかクライアントから痛いところを突かれたら、やっぱりどうしても感情的になっちゃいますよね。
なりますね。
具体的にこの思考と人格の切り離しって、どうやって日常のシステムに落とし込めばいいんでしょうか？
そのための実践的なツールとして、レポートには自己対話プロンプトというものが組み込まれています。
ほう、自己対話プロンプト。
感情的になりそうな瞬間、自分自身にこう問いかけるんです。今受けた指摘は私の人格に対するものか、それとも手段とか構造に対するものかと。
ああ、なるほど。切り分けるんですね。
はい。そしてさらに、自分の考えを撤回したとしても自分の人間的価値が1ミリも下がらない理由を3つ挙げるんです。
そこで強制的に脳の処理を感情から論理に切り替えるわけですね。次にあなたに厳しい言葉が飛んできた時は、ぜひこのプロンプトを頭の中で起動してみてほしいですね。
そうですね。すごく効果的だと思います。
さて、こうして内面的なエゴを手放したとしましょう。でも私たちのフラストレーションの原因って、他人からの指摘だけじゃないですよね。
と言いますと？
自分を取り巻く環境への不満です。ここに対する認識のアップデートが、このレポートのもう一つの強烈なハイライトなんですよ。
あのセクションですね。子供は親のために存在する。親の行為を無限の義務に変えるな、という。
はい。現代社会って、子供の可能性を最大化するために、親が完璧な環境を用意するのは当然の義務だ、みたいなプレッシャーが蔓延してるじゃないですか。
ええ、かなり強いプレッシャーがありますよね。
でも、そのお膳立てが行き過ぎた結果、何が起きているか。レポートでは、親の車での送迎とか、高価な用具を買ってもらうことを、まるで水道の蛇口をひねれば水が出るのが当然かのように、インフラとして錯覚してしまう危険性を指摘しているんです。
インフラですか？確かに当たり前になりすぎている。
インフラだと思った瞬間、そこから感謝が消えされて、少しでも水が出ないと、なんで出ないんだって被害者意識とか不満だけが元いっていく。これ、スポーツをしている子どもの話として書かれていますけど、完全に大人の私たちの職場環境の話ですよね。
本当にそうですね。現代の情報過多で便利な社会において、私たちは与えられることに慣れきってしまっていますから。
会社が教育してくれないとか、ツールが使いにくいとか、
上司がモチベーションを上げてくれないとかね。環境の不足を数え上げて、それを他人の責任にすることで、自ら動かない理由を正当化しちゃっているんですよ。
そこでちょっと引っかかるんですが。
はい、何でしょう。
レポートでは、不足を自分の知恵と行動で埋めようとする瞬間にこそ、人間は爆発的に成長するって断言していますよね。相手がいないなら自分から声をかけるとか、送迎がないなら自力でルートを調べるとか。
ええ、書いてありますね。
でも、純粋にスキルアップの効率だけを考えたら、環境は最初から完璧に整っている方が良くないですか？
ほう、効率ですか。
例えばゲーマーが最初から最強の武器とか無限の体力とか全てのチートアイテムを持った状態でゲームをスタートすれば、無駄なレベルアップの時間を省いてサクサク進められるじゃないですか。わざわざ不便さを押し付ける必要ってあるんでしょうか？
なるほど。じゃあそのゲームの例で考えてみましょうか。
はい。
確かに序盤の敵はチートアイテムで瞬殺できるので、一見すると効率的に進んでいるように見えますよね。
はい。もう圧倒的なスピードで。
しかし、レベル上げという不便で面倒なプロセスをスキップしたプレイヤーは、敵の攻撃をギリギリで回避するタイミングとか、限られたリソースで戦術を組み立てるメカニズムを一切学んでいないんです。
ああ、プレイヤースキルが育っていない。
その通りです。結果として、ステータスだけでは押し切れないような想定外の行動をしてくるラスボスに直面したとき、完全にフリーズしてしまうんですよね。
なるほど。整った環境でしかパフォーマンスを出せない、そういうムロさを抱え込んでしまうわけだ。
そうです。試合という極限状態とか、 ビジネスにおける突発的なトラブル、これらは常に想定外の連続ですから。
確かに台本通りにはいかないですよね。
その時に環境のせいにできない状況で、どうにかして自分の手持ちのカードだけで道を開く力、それこそがレジリエンスであり、不便さや不足の中でしか育たない本物の強さなんです。
いやー、刺さりますね。ではそういった環境への甘えとか、先ほどの自分は正しいという思い込みが、実際に極限状態のコート上でどのように物理的なエラーとして現れてしまうのか、
ここからが非常に生々しいですよね。
はい、ここから受講生であるナギ選手の実際の試合映像の分析に入っていくんですが、これがもう心理学のケーススタディを見ているようで鳥肌が立ちましたよ。
映像分析の緻密さが光る部分ですね。ナギ選手はサービスを打つ際、極度の緊張からシャトルでも相手でもない全く浅戸の方向を見つめてしまっていました。
あれは不思議でしたね。謎の視線というか。
さらに相手のリスタートの速さに呼吸を乱されて、焦りのあまり足が動いてしまうフットフォルトを連発。完全に自分を見失っている状態です。
素人目に見てもバドミントンの技術以前にもう完全にメンタルがバグってしまっているのが分かりますよね。
ええ。
でコーチはその最大の原因を対戦相手の過大評価だとカッパしています。相手の実績も大してないのに、勝手に自分の頭の中で絶対に勝てない強敵だっていう幻想を作り上げて自滅しているんだと。
人間は目の前にモンスターがいると錯覚すると、生存本能として逃走反応、あるいはフリーズを引き起こすんです。
フリーズ、まさにさっきのラスボスに直面したゲーマーですね。
ええ、極度のストレスによって認知の処理能力が極端に狭まって、シャトルに焦点を合わせることすらできなくなる。
なるほど。
つまりナギ選手の浅戸を見る視線とかフットフォルトといった身体的なエラーは単なる技術不足じゃないんです。
違うんですか。
はい、相手を神格化しすぎているという心理的な認知の歪みが物理的な現象としてアウトプットされた結果に過ぎないんですよ。
ちょっと待ってください。そこで疑問なんですが、相手の過大評価をやめて過小評価しろってレポートにはありますよね。
はい、あります。
でも相手を過小評価するって、一歩間違えたらただの傲慢なプレイヤーになりませんか。あんなやつ大したことないぜって舐めてかかって、結果的に足元を救われるみたいな。相手をリスペクトすることとこの過小評価の線引きってどこにあるんでしょうか。
ああ、それは非常に重要な視点です。コーチが言う過小評価というのは、決して相手を見下して準備を怠れという意味ではないんです。
ほう、違うんですね。
ええ、自分の中で勝手に作り上げたミスを全くしない完璧なモンスターという幻影を引っこがして、相手も自分と同じように緊張しミスをし息を切らす生身の人間であるという事実のレベルまで相手を引きずり下ろす、そういう意味での過小評価なんです。
ああ、なるほど。モンスターを人間サイズにダウンスケールするということですね。
そうです。過剰な恐怖心をフラットな状態に戻さなければ、自分が本来持っているパフォーマンスの半分も出せませんから。相手を無駄に恐れないこと。
なるほど。
これもまた感情のフィルターを外して事実だけを見るという最初のテーマに強烈にリンクしているんですよね。
ここでつながってくるんですね。さて、そうやって認知の歪みをフラットにして、ようやくコート上でどう動くかという戦術の話に移るわけですが、
バキマッチと呼ばれる実戦形式のダブルス検証ですね。
はい、ここでも選手の性格とかマインドがプレイの選択に恐ろしいほど露骨に現れていて、
ここではヨッシー選手という方のプレーが非常に高く評価されています。プッシュを打つ際、アウトになることを恐れて安全な内側ばかりを狙うと、逆に相手にエースを奪われてしまう。
逃げちゃダメなんですね。
だからこそ真ん中か相手のボディを狙うのが鉄則だと。さらにヨッシー選手はあえて狭いストレートエリアにシャトルを集めて相手を動かし、相手の体勢が崩れたところで逆をつくというノーリスクな組み立てを実践していました。
そこで面白いのが、コーチが二流選手ほど広いクロスへ逃げたがるって指摘している点です。
ありましたね。
物理的に広い空間の方がなんか安全に思えるのに、なぜそれが二流の選択なんでしょうか。
広いエリアに打つということは、相手に考える時間と対応する空間を与えてしまうということなんです。
ああ、なるほど。
狭いストレートを狙うのは技術的なプレッシャーがかかりますが、そこをあえて突くことで試合の主導権を握れる。 広いクロスへ打つ行為の根底には、アウトにするのが怖いからとりあえず広いところに打っておこうというリスクからの逃避があるんですよ。
リスクからの逃避。そしてもう一つ強烈なネーミングだったのが、塩沢さんの職場放棄プレーです。
ああ、職場放棄。
自分がシャトルを打った後、次の展開に備えずにスーッと乱れへ逃げていって、あとはパートナーよろしくとばかりにポジションを空けてしまうアクセス。これバドミントンの話をしてるのに完全にオフィスの光景が目に浮かびましたよ。
確かに。これらの一連のプレーの選択は全てマインドセットの表れなんですよね。
というと、
広いクロスへ逃げるのも打った後に逃げるのも全て自分が責任を負うことへの恐怖から来ているんです。
まさに仕事のチームワークそのものですよね。塩沢さんの職場放棄は、金曜日の夕方にまだ爪が甘い中途半端なタスクを同僚にメールでポンと丸投げして、さっさと PC を閉じてしまうのと同じです。
耳が痛い人も多いんじゃないでしょうか。
とりあえず私の手元からは離れたから、あとは誰かやってという責任逃れ。逆にヨッシー選手がやっている狭いエリアで相手をコントロールしてカウンターを狙わずに確実に運ぶスイングというのは、リスクを緻密に管理しながらチームのプロジェクトを確実に前進させる有能なマネージャーの動きですよ。
そうですね。日常的な業務の中で、あるいは日頃の練習の一球一球において自分が主導権を握り、自分の選択に責任を持つという姿勢を貫いているかどうか。
はい。
その日々のマインドの積み重ねが、試合という極限状態において逃げないプレー、つまり圧倒的な安定感を生み出すのだということが、この戦術分析から見事に証明されていますね。
いやー、濃密な時間でした。地方のバドミントン教室のレポート一つから、私たちが日々どう生きるべきかという根幹を揺るがすようなインサイトが次々と飛び出してきましたね。ここで今日の重要なテイクアウェイを整理しましょう。
はい。一つ目は、他者からの指摘に対して善意や悪意といった感情の物語を捨てて、客観的な事実のみを抽出すること。
事実だけを見るですね。
二つ目は、真の自己肯定感とは、自分を無条件に肯定し続けることではなく、昨日までの自分の正しさを、人間としての価値を損害することなく、あっさりと手放せる柔軟性であること。
古い OS をためらわずに捨てると。そして3つ目は、完璧なお膳立てをインフラだと錯覚せず、環境の不足を他人のせいにしないこと。その隙間を自分の知恵と行動で埋めようともがく瞬間にこそ本物の成長が訪れるということですね。
ええ。
あなたがもし明日仕事で理不尽な状況に陥ったり、誰かに厳しいフィードバックを受けて心が折れそうになったら、ぜひ今日の話を思い出してください。被害者意識という逃げ道を塞いで、言い訳を排除して自らの足で立った時、あなたの目の前に広がる景色は、これまでとは全く違うクリアで力強いものに変わっているはずです。
全てのベクトルを自分に向け、自立性を獲得すること、それはスポーツの高等上であれ、ビジネスの最前線であれ、いかなる環境においても通用する最強の生存戦略と言えるでしょうね。
本当にそう思います。さて、最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか。
もし本当の成長や本物の強さが、不便で不完全な環境の隙間を自分自身の知恵と工夫で埋めようとするプロセスの中にしか存在しないのだとしたら、今あなたの人生や仕事において完璧すぎて、実はあなたの成長の機会を密かに奪ってしまっている便利さとは何でしょうか。
なるほど、深い問いですね。
あなたが明日さらなる進化を遂げるために、あえて自分から手放すべきお膳立ては一体どれですか？